ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの小林真彩です。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
はい、森部さん、本日のポッドキャストなんですけども、はい、前回に引き続き、日本経済研究センター主任研究員牛山隆一様をゲストとしてお呼びしております。はい、牛山さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。牛山さん、じゃあ、はい、今日はですね、引き続き、はい、牛山さんが去年出された、ASEAN の多国籍企業を増大する国際プレゼンスということで、文心堂さんから出されている本の、はい、中からちょっと私いくつか気になるあれがあったので、はい、題材をちょっとピックアップをして、で今回は、はい、その本の中でも牛山さんがすごくこう中心的に捉えて書かれていた、そのグローバル化に拍車がかかるこう ASEAN の外食産業に関するネタをすごく書かれていたと思うんですよね。
はい、そうです。
でその ASEAN の外食産業っていうと、多分日本の方とかってあんまり知らなくて、はい、なんか汚い屋台いっぱいある国だねぐらいの、多分そんなレベルでそのASEAN の外食産業って言っても、まあ、マックも見たことあるし、ケンタッキーもあるし、はい、まあ、モスバーガーとかも出てるのかなみたいな、ロッテリアも確かベトナムなんかあったなぐらいのね、ちょっと外資の外食産業ぐらいしか頭ないんじゃないかなと、
はい、
ただ実はものすごくその ASEAN 発の外食産業がね、グローバル化で、その自国だけじゃなくてね、はい、世界に向けてアクション取ってるんですよということだと思うんですけど、 その辺のお話をちょっと詳しく今回はお聞かせいただければと思いますが、いかがでしょうか。
はい、わかりました。はい、ASEAN の外食産業というと、はい、まあ、今森部さんがおっしゃったようにですね、うん、やはり外資系の、企業がまあ非常にこう、はい、力を持ってたという面があったと思うんですけど、うん、はい、まあ、近年ですね、はい、ASEAN 各国の経済成長に伴って、うん、やはり地場の外食産業もどんどんどんどん発展してきてます。うん、
はい、
でそういったところをやっぱりその地元 の, あの人たちにですね、どうやったら売れるかっていうの、うん、まあ、外資の人たち以上に、うん、やはりそこら辺は得意ですので、うん、はい、実際どんどんシェアを取っていくっていう事例が多いわけですね。
なるほど。
でそうした中でこう経営力をつけて、うん、はい、資金力を高めて、はい、で海外に打って出ていくと、うん、いったような事例がこの何年か非常に目立ってきているという印象です。例えば私 の, この本で出した ASEAN の国籍企業、はい、この中でですね、はい、実はそのシンガポールにあるブレッドトークっていうですね、
ありますね、
ベーカリーがあるんですけれども、はい、まあ、このベーカリーはもともと2000年ぐらいにシンガポールで創業して、最初はもちろんシンガポール国内で、はい、まあ、店舗をですね増やしていったわけなんですけども、すぐにですね、はい、海外に打って出てって、はいはい、で中国とかですね、はい、中東とか、ね、あるいは周辺の ASEAN 諸国ですね、はい、こういうところにどんどんどんどん店舗を展開していって、はい、今やそこの国内外で、
はい、
まあ、約1000店舗のベーカリーを展開するまでに、まさにシンガポール発の多国籍ベーカリーと言っていいと思うんですけど、まあ、こういったような企業がまあ育ってきています。
そうですよね、はい、いろんなところありますもんね。
はい、
あと どんなところがあるんです
か。あとですね、本の中でフィリピン の, ファーストフードの最大手の、はいはい、ジョリビーという会社についてね、比較的詳しく、はい、触れています。森部さんはジョリビーはご存知でしょうか。ご存知ですよね。
知ってます、ね、あれだけ有名なんで食べないとということで。
そうですね、
食べたこともあるんですけど、まあ、あんまりつっちゃあれですけどね、美味しいという人もいるんですけどね、
まあ、
なんか、ファストフードをそんなにこう大人になると食べなくなってくるじゃないですか。
そうですね、
なのであれなんですけど、でも僕ジョリビー行った時に、フィリピンの独特な油の匂い、
そうですね、
日本のような油じゃなくてちょっとこう鼻にくる油の匂いで、まあ、ハンバーグみたいのと、まあ、揚げ物いっぱいあるじゃないですか。
フライドチキンとかね、ありますよね。
で、あれを揚げてる油の匂いがもうダメ で、
う
ん、
あ、そうですか。
なかなかちょっと抵抗があるんですけど、まあ、フィリピン人ジョリビー大好きっていう、マックよりもジョリビーの方がフィリピンだと成功してたりするんですよね。
まあ、フィリピンの、まあ、国民が好む味付け、それから今 少し森部さんも言われたように、うん、まあ、フィリピン人が好きそうなメニュー、ハンバーグだけじゃ、ハンバーガーだけじゃなくて、スパゲティとか、うん、フライドチキンとか、フライドチキンとご飯のセットメニューとかですね、ああいうのがあって、まあ、非常にこうフィリピン国民の間で絶大な支持を受けててですね、マクドナルドを全く寄せ付けない強さを示しています。で、このジョリビーなんですが、うん、フィリピン国内では非常にこう、もう、圧倒的に強いということなんですけれども、うん、このやっぱ2000年代以降ですね、フィリピン国内でもまあいろいろさらに M&A なんかをやってですね、はい、一段と勢力を拡張してるんですけれども、はい、同時に海外にもどんどん打って出ていくと、
はい、
いうことを進めてまして、特にその M&A ですね、この M&A 戦略を軸に海外ネットワークをかなり広げてきています。そして新しい数字調べてきたんですけども、はいはい、今年の6月末時点でですね、はいはい、ジョリビーが展開するさまざまな店舗、うん、これが国内外で合計だいたい4600に達しています。
すごいですね。
でこのうち国内がですね、3200と、半分以上もちろん占めるんですけれども、残りの1400店舗、これが国外にあるということで、国外のですね、このネットワークというのもかなり厚みが出てきているという状況だと思います。
これなんか私の専門製造業なんで、外食産業ってなかなかちょっとこう不得意なところがあるんですけど、
はい、
この海外の M&A っていうのは、はい、海外のその店舗っていうのは、はい、いわゆるジョリビーブランドだけじゃなくて、
はい、
海外の企業をこう買収したものも含まれる、
ね、含まれてますね。ジョリビーはこの会社の基幹店舗といいますか中心であるのは間違いないんですけれども、それ以外にですね、例えば中国で、なんですか、中華料理のファーストフードのチェーンを買収したりとかですね、あと例えばビーフヌードルのお店とか、おかゆのお店とかですね、鍋のお店とか、そういったのも海外、特に中国で買収して、どんどん自分のところ の, その店舗網に加えてきています。
参加に
してと、で加えてですね、ハンバーグの本丸のアメリカでもですね、
はい、
地元 の, そのハンバーガーチェーンをなんか買ったりとかもしてたんですけれども、先日ですね、ちょっとまた大きな、M&A を実施しておりまして、
はいはいはい、
それはですね、このジョリビーがアメリカのカフェチェーン大手のコーヒービーン&ティーリーフ、ティーリーフという会社をおよそ3億5000万ドルで、買収しています。このコーヒービーンという会社は一回と言いますか有名ですよね。私も東南アジアに出張に行くと、よくショッピングモールの中に入っているこのコーヒービーンのお店でアイスコーヒーとか飲んだりするんですけれども、世界27カ国で2000店近くを展開していると。で東南アジアだけでも450店舗ぐらいある非常に大きな、カフェチェーンなんですね。アメリカの会社だったんですね。そうです。
僕なんか香港かなんかの会社かなと思ってたんですけど、全然香港にもいっぱいありますもんね。
香港、そうですね、韓国なんかにもあるみたいですね、たくさん、
あれ見るとほっとして、アジア新興国で入ってラテをよく飲んでましたけど、
でもこのジョリビーンがこのコーヒービーンを買収して、でこれがジョリビーンいろいろ M&A やってきましたけれども、過去最大の買収案件ということのようです。
400億円弱ですもんね、
はい、で世界のカフェ市場っていうんでしょうか、拡大してると思うんですけども、そこで、ジョリビーも攻勢をかけたいということで、非常にこう力を入れていく構えのようです。でジョリビーのトニータン・カクチョン会長がですね、こんなことを言ってるんですけれども、ジョリビーはですね、世界の外食業界で時価総額のトップ5に入るという目標を掲げてるんだと。でこの目標に向けて今回の買収というのはかなり寄与するのではないかといったようなコメントを言ってます。
今は、もちろんトップ10にも入って、
トップ世界でトップ10かちょっと よく覚えてないんですが、アジアではですね、もうかなり1、2を争うところまで来てて、非常に有力な会社にはなってるんですけども、世界でももっと上に行きたいということを目標に掲げているということです。
トップ5というとすごいですよね、マクドナルド勢がいて、スターバックスがいて、あとなんかアメリカいっぱいいますもんね。
そうですね、
ケンタッキーもスパイスキーもいますしね。へえ、そんなことを 言えるぐらいに成長してきたんですね。
そうですね、まあ、これからもその路線をどんどん突き進んでいくということだと思います。まあ、ジョリビエですね、意外とまあいろんなところで展開してるんですけど、はい、ベトナムに行くとですね、はい、このジョリビエがいかにその海外に力を展開に力を入れてるかってよく分かります。というのもあの、まあ、中心であるそのジョリビーですね、ハンバーガーチェーンのジョリビーはあのベトナムにもたくさんあるんですけれども、うんうん、そのハンバーガーショップ以外にですね、はい、あのコーヒーショップっていうのをあのカフェアマ、すみません、カフェアマトじゃないですか、はい、間違えてみます、はい、ハイランズコーヒーというですね、はいはい、ベトナムでもう一番のコーヒーチェーンなんですけど、ここを運営しているのがジョリビーです。
あ、そうなんですか。
さらにあのハードロックカフェとかですね。
あ、ベトナムありますね、ハードロックカフェ。
あとフォーの有名なチェーン店なんですけど、はい、そこなんかもこのジョリビーがもう傘下に抱えてて、ベトナムではかなりもう、攻勢をかけてきています。
そうなんですね、はい、すごいな。まあフィリピンからするとベトナムはちょっとこう狙いやすいんですかね。何なんですかね、ハンバーガーっていう感じじゃないですもんね、ベトナム人ってね。
ベトナムはまだマクドナルドも来たばっかりなので、うん、それほどハンバーガーっていうのはまだあの馴染みがある食べ物じゃないとは思うんですけども
。そういうことですね。ロッテリアの方がなんかマクドナルドよりもっていう感じですもんね。ケンタッキーの方が多かったですよね、確かね。
店舗数、ハンバーガーチェーンの店舗数は確かロッテリアの方がマクドナルドより多かった、
多かったですよね
思います。ただそのジョリービーは確かそれよりも多いはずです。
そうなんですね、
すごい。今非常にこう浸透しているということですね。まあ、ASEAN 企業がその他の ASEAN の国に展開するっていうのは最近非常に増えてるんですけど、はいはい、まさにこのジョリービーの動きも、まあ、そういったような動きに、まあ、沿ったあのものなのかなというふうに思います。
なるほど、すごいですね、ジョリービー。そんなになってなんかあくまでフィリピン国内だけだとずっと思ってたんです、フィリピン国内ではすごいってのは分かったんですけど、もう ASEAN に攻め上がってるんですね。
そうですね、まあ、ASEAN も力も入れてますし、まあ、ASEAN 域外、さっきのアメリカのコーヒーチェーンの買収の話のように、うん、あのまあ、先進国なんかにも打って出ているということで、うん、まあ、ASEAN を中心にグローバル展開を進めているというのが今のジョリビーの戦略だと思います。
なるほど、はい。これって日本の外食産業さんにしてみると、はい、なんかおちおちしてらんないですよね。今もこう自力で ASEAN や、まあ、中国含めて頑張ってはいるものの、うん、この M&A をしてっていう発想ってなかなかないでしょうし、はいはい、
そうですね。まあ、あの日本食は日本食で根強い人気というか、うん、非常にあの好きな人が多いので、うん、あのまあ、マーケットはそれなりにあるとは思いますけれども、うん、やはりその日本企業も自分だけでいろいろこう出ていくんじゃなくて、うん、こういった地場の、あのいろんなネットワークを活用する形で、うん、自らの経営も広げていくっていうですね、うん、そういう動きもあり得るのかなと思います、うん、実際最近ちょっと見てて面白いなと思ったのは、はい、シンガポールに本拠点を置くその日本風カレーのお店があるんですね。非常に有名なお店があるんですけど、その日本のカレーの日本風カレーを展開するシンガポールの企業と日本の外食チェーンが組んで、うん、であの他の国に展開していくってい
う、ね、あ、面白いですね。
日本のカレーだから自分のところでやればいいんじゃないかと思うんだけど、はいはいはい、でもやっぱり日本の企業にはない独特のですね、うん、その味付けとかなんかそういうメニューとか、うん、そういう品揃えをして、でシンガポールの地の間に非常にこう、食い込んでるらしいんですよ。
なるほど、なるほど。
でそこに目をつけて、はい、で他の国でじゃあ一緒にやらないって持ちかけていくっていうですね、うん、そういう事例なんですけど、非常に面白いかなと思います。
なるほどですね、うん、外食産業もじゃあ、まあこれからさらに、うん、あのいろんな多分展開の方法が出てきて、今までみたいに欧米だけじゃない競争が、はい、あのグローバルに展開される、そんな感じなんですね。
そうですね。
じゃあすいません、ちょっとだいぶ時間が過ぎてしまって、小林が非常に、怖い顔してこっち見てますんでそろそろこの辺にしたいと思います、
はい はい、じゃあお時間やってまいりましたので本日のポッドキャストはここまでにいたします。はい、でちょっと最後にご案内をさせていただきたいんですけども、前回牛山さんご本人様からも、直接ご紹介していただいたと思うんですけども、去年ですね、文心堂から出版された、ASEAN の多国籍企業増大する国際プレゼンスということで、今アマゾンや書店で等でお買い物いただけますので、ぜひリスナーの皆様もぜひお買い物いただければと思います。はい、じゃあ本日のポッドキャストはここまでにいたします。リスナーの皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。